We welcome you from around the world to another series of worldwide.
私、ソルトレークから衛星放送を通じて世界各地に放映されているこの世界指導者訓練集会に皆さんを歓迎します。今回のテーマはクラスや家庭においてイエス・キリストの福音を教え学ぶことです。私たちは皆指導者や教師、宣教師、両親として与えられている福音の教義を教え学ぶという課題を主から受けています。はじめにエルトン・ペリー長老と私が良い教え方を身につけるための原則について簡単に話し合います。私に与えられた責任は教えることと学ぶことについて私が得た教訓を分かち合うことです。注意深く視聴するなら良い教師になるために私たちは自発的に学ぶものとなる必要があることが分かるでしょう。私たちの話に続き、ジェフリー・R・ホランド長老が教えるための準備について指導します。その後、生徒を交えて教え方のデモンストレーションをしてくれます。十二使徒の誰もが効果的なデモンストレーションを行うことができるでしょう。それぞれの方法は他の人のものとは異なっています。すべてに当てはまる方法などないからです。どのような状況で教えるにしても、自分自身の準備、経験、人格、知識、そして証に、御霊の導きは必要不可欠なものです。ホランド長老のプレゼンテーションの後で、5分ほど休憩を挟みます。
パッカー会長は熱心に教えなさいという本を表されました。教会ではどのような職においても効果的な教師を必要としています。一番大切な飯です。しばらくの間、教会の飯の必要条件ともいえる熱心に教えることについて話し合いましょう。
セミナリーのスーパーバイザーに召されたばかりの頃、私は何も分かっていませんでした。しばらくして各地の教会を訪問するようになり、セミナリー教師に正しい教え方や誤りを指摘するようになりました。いつも心苦しく感じていました。なぜなら、私が改善しようとしていた事柄を私自身がたびたび行っていたからです。その経験から多くを学びました。リー長老とロムニー長老からはいつも教えを受けました。二人とも私にいつも何かを伝え教えようとしてくれました。おそらく二人がよく教えてくださったのは、私が使徒に召されるかそのようなことをご存知だったかどうかは知りませんが、おそらく私に学ぶ意欲と教えを嫌がらない姿勢が備わっていたからでしょう。教えを嫌がらず学ぶ意欲があるなら、主は絶えず教えてくださいます。時には願っていないことすら教えられることがあります。二人からはよく教えを受けました。ロムニー兄弟に会うと、君に教えておきたいことがあるよとよく言われました。そして私の誤りを正してくれるのです。私はいつもその教えに感謝しました。私は若いうちに年配の人の経験談に耳を傾けることは非常に価値があることを知りました。あるステーク会長は、偉大な人が来ると聞けばいつもそこへ行くようにしていたと言いました。アイダホの小さな町でしたが、講演会や特別な行事があるときはいつも出席するようにし、そこで何かを学んだそうです。私はいつも年配の人と交わりました。もちろん今では私が年配のものとなっていますが、十二使徒定員会の中で、レグランド・リチャーズ長老は、他の兄弟たちのように動きが機敏ではありませんでした。ですから私はいつも長老のためにドアを開けて一緒に帰るようにしました。ある時、一人の人から、君は親切だねと言われました。でも実際は親切心からではなく、長老からいろんな話を聞くためにそのようにしていたのです。長老は生前のウッドラフ大官長のことをご存知でしたので、話してくださると思っていました。一対一で教えることは実に力があります。そして誤りを指摘されるときは一対一の場合が多いのです。 これは教える原則の一つです。早起きをしなさいと言われていますが、重要なのは教えを振り返ること、つまり早く床につき、心が澄んでいる朝にいろいろと考えることです。思い浮かぶのはこのような時間帯だからです。これまでどうしたらいいかわからないまま割り当てを受けたことが何度もあります。中央幹部の集会の時も、最初に話すよう依頼されていたのですが、何を話していいか分かりませんでした。でも啓示が必ず来るという確信がありました。
聖文を使って教えることはなぜ大切なのでしょうか。
私はいつも聖文に頼ってきました。教えそのものや教え方の最高の例、また模範は主とその教えです。それは教える内容には全く関係がありません。私は聖典を持たずに説教団や教室に立ちたくないです。今日もここに聖典を持っていますが、これでどんな問題にも対応できます。
パッカー会長のそばにはいつも聖典があります。お見かけするときはいつも聖典を持っておられますね。聖典をびしょ濡れにしてしまった時も、おかげで早く開くようになったとおっしゃっていましたね。聖典をどのように活用して教えられますか。
芝生の上で聖典を読んでいた時、人に呼ばれて小さなテーブルの上に聖典を開いたまま忘れていってしまったんです。老人の常ですね。するとスプリンクラーが動き始めました。朝庭に出てハッとしました。50年も愛用してきた聖典がダメになってしまったと。でも反対にページが開きやすくなりました。新しい聖典を使う時もおそらく雨にさらそうと思っています。
聖文について多くの人から相談を受けますが、読み通すことが難しいという人もいます。教える時に聖文を生かすにはどうしたらよいでしょうか。
まず読み続けることです。モルモン書を例にとってみましょう。私がモルモン書を読み通そうと決心したのは10代の頃でした。聖典を開いてニーファイ第1章から読み始めました。たくさん学び、読み進めるのが非常に面白かったのを覚えています。ところがイザヤの言葉と旧約の預言者のところに来るとパタッと止まるわけです。数ヶ月後に再度モルモン書を読もうと決心し、またニーファイ第一章から始めました。ところが何回読んでもイザヤのところでつまずくんです。どうしてこんなところにイザヤの言葉があるのかと思ったほどです。でもついにその部分を読もうと決心しました。10代でしたから字面だけを追って理解なんてしていませんでした。とにかくページをめくって読み通しました。あるまでたどり着けばあとはなんとかなります。肝心なのは読み通そうと決心することです。小刻みに読むだけでなく、モルモン書、新約聖書、教義と誓約、高価な真珠を最初から最後まで読むことです。私は何年も夏になると休暇の間に聖文をすべて読むようにしてきました。記憶力のリフレッシュです。
初めて教師に召された新会員の皆さんにアドバイスがありますか。
教えることができる、誰でも教えられるということです。アドバイスとしては、教える賜物を求めて祈ってほしいですね。モルモン書にはいくつかの賜物が記されていますが、その一つに御霊によって福音を教えるという賜物があります。何年も前にそこを読んだ時、自分も御霊によって教えられるようになりたいと、そう思いました。聖文から分かったことは、求めよ、そうすれば与えられるであろう、つまり求めなければならないということです。ですから求め続けて、探せ、そうすれば見出すであろうと申し上げたいです。賜物は求めなければなりません。そして必ず与えられます。
いつも御霊によって教えるにはどうしたらよいのでしょうか。
ふさわしい生活をする必要があります。そして助けを求めるのです。結婚していれば夫婦で話し合い互いを助けることができます。また戒めを守り絶えず祈る必要があります。何をいつすべきか分かるように能力と霊感を求めて祈るのです。主がお見捨てになることはありません。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。必ず与えられると信じて信仰を持って求めれば必ず与えられます。一つの聖句はそれがもし正当であればという条件をつけています。福音は実に実用的です。中には自分の務めはもう終わったと考えている人もいるかもしれません。年配の人ですね。あるいは何をしても緊張するという若者も、子育てで忙しい母親、余裕がないという父親もいるかもしれません。それでも教えられます。祈ることも導きを受けることもできます。皆さんは素晴らしい教師になることができます。主が祝福してくださることを約束します。主はいつも人々に馴染みの深いものを用いて教えられました。例えば天国についてお話をされました。それは例えを用いて教えられました。それからその理由を説明されます。天国は良い真珠を探している商人のようなものであると。
種
まきの例えを話された時も、人々はそれを自分の生活に当てはめることができました。種まきの例えの中で硬い土や豊かな土にまかれた種の話をされた時、その1ヶ月後に聴衆の中で何かを植えに行った人が手の中にある種を見て、その教えを生き生きと思い出すこともあったのではないでしょうか。例え話や物語、また絵を使うと教室を出た後も記憶に残ります。そして主の方法は実に簡潔でした。時には厳しく教えられることもありましたが、常に人々が分かる方法で教えられました。これは神から与えられた神聖な召しなのです。教師の皆さんにお伝えしたいのは、一人で教えることはないということです。孤独感を味わう必要はありません。主は聖文の中で約束しておられます。先ほども話しましたが、アルマ書で主はすべての国民、民、そして教師にこう約束されました。熱心に教えなさい。そうすれば私の恵みがあなた方に伴うであろう。絶えざる祈りなしにどうやって福音を教えたらよいのか私には分かりません。祈りは心の中で唱えることもできます。私はグループやクラスを教えるときは、もちろん今はそうしていませんけれども、どうやったら生徒の理解を助けられるか心の中で祈っています。その祈りの力なしにはどう教えたらよいか分かりません。
教えることは教会活動の中心です。よく教えられるよう会員を備える責任があるのは誰ですか？
皆が教師です。導く者も従う者も教師です。助言者も教師ですし、両親も教師です。ですから誰もに教えたり、教えの原則を学んだりする責任があります。主は教会を設立し、会員が自分たちであらゆることをするようにされました。教義と誓約には、すべての人が主なる神、すなわち世の救い主の名によって語るためと記されています。会員に神権が授けられるというのは何という祝福でしょう。あらゆる兄弟は神権を受け、姉妹たちは教会の召しを受けられるようになります。そして皆が親になるのです。ですから教えるというのは活動の中心です。
先ほど家庭で教えることにも触れられましたが、教会で教えることと家庭で教えることの違いは何でしょうか？ 何か大きな違いがあるでしょうか。
家庭ではもっと打ち解けた気軽な雰囲気になりますし、両親はもっと個人的な質問をします。また子供にとって多少心に痛いことでも教えることになります。理由を尋ねられたら、理由がわからなくてもダメなことはダメなんだという、そのように言うしかできない時もあります。そして子供たちが理解できるように従順ということを教えるのです。家庭には親子の間に力強い愛の絆がありますから、きちんと理解できるようになるまで諦めることもしません。
クラスでの経験が生徒にとって意義深いものとなるよう、どうやって生徒に御霊をもたらしたらいいのでしょうか。
まず教師の愛と教える意欲を感じる必要があります。そして生徒のレベルに合わせて話をするのです。生徒の理解できないような事柄や関連づけるのが難しい福音の話題を取り上げる人もいますが、それは主の方法ではありません。主は生活の中で人々と共に歩み、共に語り、人々に理解できる方法で教えられました。生徒は心から学びたいと思っています。10代の子どもたちでさえ、いえ特に10代の子どもたちは学びたいと思っています。飢え渇いているのです。多くの教師が教える言葉をすべて1から10まで準備しないといけないと考えているようですが、これは必ずしも正しくはありません。その準備の中には、生徒を取り込むだけの柔軟性も含まれている必要があります。また質問の時間を取ったり、参加させる時間を取ったりする必要もあります。霊感を受けるための余地を作り、聖霊が囁けるようにするのです。教えるにあたって問題に突き当たったら、自分自身や自分が行っていることについて考えてみます。するとこれまで経験したことや訪れた場所、見てきたものの中にレッスンに使えるものを見つけることができます。聖文も間違いなくその一つです。聖文は教会の規則や規定を調べるための単なる書物ではないのです。教会で行われているレッスンの多くはかなり堅苦しくあるような気がします。講義のようなレッスンでは受け答えをすることはできません。節参会や大会ではもちろんそのような教え方をします。説教は競技場と言えるかもしれません。しかしレッスンは双方向である必要があります。質問をするためです。クラスでは気軽に質問をするよう進めることができます。預言者ジョセフ・スミスの殉教について教えているとしましょう。皆さんは教会歴史のクラスの教師で、預言者が1844年6月27日の午後5時にカーセージで射殺されたことを事前に研究しているとします。もし預言者が殺害された時間や場所などを質問しても誰も答えられないでしょう。皆さんだってテキスト4までは知らなかったのですから。でもどうして預言者は命を捧げたのでしょうと質問することができます。皆さんがどう思いますかと尋ねた瞬間、生徒は口を開くでしょう。クラスに貢献できるのです。発言をためらっている生徒でも言うことがあります。質問をうまく利用してクラス全体を観察し導く方法があります。質問に答えてください。自由に質問をしてください。持っていなければ与えることはできません。行ったことがなければその土地の話ができないのと同じです。だからこそ御霊が必要なのです。兄弟の皆さん、また姉妹の皆さん、素晴らしい対談でしたね。世界のどこにいようとこうして皆で集まり、福音を教え学ぶことについてこのような話を聞くのは素晴らしいことです。本日のテーマの基礎となる話をしてくださったパッカー会長とペリー長老に感謝します。また集会の最後にモンソン館長から言葉を聞けるのを楽しみにしています。今年の世界指導者訓練集会はすべて教え学ぶというテーマで行いますが、これは兄弟たちがこのテーマを優先順位の高いものと考えているからです。 その理由は明らかです。福音のメッセージを伝えられたかどうかは、幸福と救いの約束が実現するように教えられ、理解され、実践されているかどうかにかかっているからです。そのようなわけで、イエスは天に戻られる前に、弟子たちに最後の訓戒を授けられました。それゆえに、あなた方は行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるからである。救い主が強調されたことは、福音を実践するためにやるべきことがどれほど多くても、真理を教えられ福音の道を学ばなければそれを行うことはできないということです。長年ヒンクレ大官庁は教会員、特に青少年や新会員を教会に定着させるよう勧告してきました。私たちは皆友人と責任と神の良い言葉による養いが必要だと大官庁は言っています。家庭や教会で受ける霊感に満ちた教えは、神の良い言葉で養われるための非常に重要な要素となっています。父親、母親、兄弟、友人、宣教師、親権者、補助組織の指導者や教師として、その召しを最大限に生かす機会はどこにでもあります。セミナリーやインステテュートの素晴らしい教師もそうです。もちろんまだ挙げることはできます。実際、この教会で教師ではない人を見つけることは不可能です。パッカー会長はペリー長老との話し合いでその点を強調し、皆が教師であると言いました。導く者も従う者も親も助言者も教師であると。使徒パウロがこう書いているのももっともです。神は教会の中で人々を立てて、第一に使徒、第二に助言者、第三に教師とした。その後に奇跡や霊的な賜物、天からの次元などの祝福が来るのです。マッケー大官庁は若い使徒だった1916年の総大会で教師に召された人々の神聖な特質を強調してこう述べました。男女を問わず神の子供たちの教師よりも大いなる責任を受ける人は誰もいない。その言葉から教師の素晴らしい教師を手引き、教師その大いなる召しの題名が付けられました。皆が愛する初等教会の賛美歌、私は神の子は、両親や教師に対するこの願いを歌っています。私を助けて、導いて、いつか身元へ行けるように。英語の中では私に必要なことを教えてくださいと歌っています。教えることは教会が果たすべき共通の務めです。私たちは皆互いに教え合い、神の子として互いが道を見出せるよう助け合う必要があります。私たちも今日それを行います。このテーブルの資料を見れば、私がレッスンの準備をしていることがわかるでしょう。皆さんも経験がありますよね。今日は皆さんのためのレッスンをします。どんなクラスでも準備は大変ですし、時間がかかります。ですから早くからレッスンについて考え、計画をしてください。例えば、日曜日にレッスンがある場合、一週間前の日曜日に内容を読み、レッスンについて祈り始めるでしょう。そうすると丸一週間、祈り、霊感を求め、考え、読み、実生活への応用方法を探すことに時間を費やすことができます。あまり早くレッスンを完成させる必要はありません。その一週間の間に驚くほどいろいろなことを考え、導きを受け、レッスンで使いたいと思う事柄を見つけて、そして準備を終えることができます。 準備についてもう一つ進めたいことがあります。これは大抵の教師が経験することで、私自身も経験したことです。それはレッスンの時間内に、または生徒たちの頭にあまりにも多くのことを詰め込もうとして消化しきれなくなってしまうことです。二つのことを覚えておいてください。第一に、私たちは人々を教えているのであって、教材自体を教えているのではないこと。そして第二に、ほとんどのレッスンテキストには、時間内では扱いきれない量の内容が含まれているということです。ですから、そのように心配するのはやめましょう。テキストに書かれていることをすべて教えようとして慌てるよりも、良いアイデアを2、3取り上げ、十分話し合い、学ぶ方が良いのです。今目の前に広げている教材には、時間内に話せる内容の3、4倍もの量が入っています。ですから、私も選択をしなければなりません。使わないものは別の日のために取っておきます。クラスの中に主の御霊がとどまるようにしたければ、穏やかな雰囲気が絶対に不可欠です。そのことを忘れないでください。あまりにも多くの教師が急いでレッスンをしています。全く不必要な競争をしているかのように時間と戦い、主の御霊を見過ごしにしているのです。では、パッカー会長とペリー長老との素晴らしい話し合いに戻り、教え、学ぶという、この偉大な務めを成功させるための要点を見出しましょう。そのために、教会本部のこの教室に入り、皆さんが世界各地のクラスで行うように、レッスンをすることにします。皆さんのクラスと同様、リハーサルや原稿なしに行います。教師は最善を尽くして準備し、祈ります。私も、今日集まる生徒も、そのように準備してきました。すでに開会の祈りをしましたので、これから教え、学ぶにあたって、主の御霊が導いてくれると思います。このクラスへようこそ。これ私たちの教室ですよ。素晴らしい参加者と皆さんと一緒に参加してもらいます。話し合いの輪を広げていきましょう。このクラスの大きさは大体平均的なものです。皆さんが教えるクラスは大小様々でしょう。でも教えるための原則は大きさに関わりなく、基本的には同じです。ここには15人の素晴らしい生徒の方々がいます。そして16人目は世界中でこの放送を視聴している皆さんです。私は16人目の参加者を見るために時々カメラの方を覗き込みます。主にここにいる15人に話をしますが、皆でこのレッスンに加わっていきたいと思います。心に浮かぶ事柄に注意しながら耳を傾けてください。ここでの話とは関係のないことかもしれませんが、御霊はそのように働きかけます。教え方に関する御霊の促しに心を開いてください。そして皆さんは確かに教えることができるということを忘れないでください。ペリー長老はパッカー会長に質問を投げかけました。このような質問だったと思います。新任の教師に何を伝えますか？新しく召された人にどんな助言がありますか？彼らが勇気を出してメッシを受け入れ、そしてメッシを喜んで果たせるように彼らに何を言いますか？ダルクイスト兄弟、
あなたならできます。
そうですね、誰でも教えることができます。パッカー会長もそう言いました。パッカー会長は、確かメモをしていますけれども、教えることができるという約束が記された聖句を引用しました。聖句はいつも第二の証人のようですね。聖句を使うことができれば確信につながります。 聖句は思い浮かびますか？
コロナイ10章17節です。
モルモン書の最後にある賜物についてまとめた素晴らしい聖句です。読んでくださいますか？
これらの賜物はすべてキリストの御霊によって授けられる。そしてそれぞれすべての人に授けられるのである。
一人残らず授けられるのです。でも時々他の人はできるけど私はできないと思うことがあります。でもそうではなく、すべての人に賜物が与えられるのです。ただ注意しなければならないことがあります。全宣教第8節の最初の 2,3 行を読んでくださいますか？
神の賜物は多いので、これらの賜物を否定しないように進める。これらの賜物は同じ神から出る。
そうですね、私たちは否定したくなることがあります。尻込みしてしまうのです。召しを受けたり教室に立ったりすることは誰にでも怖い経験です。心の中でこう聞こえるのです。私にはできない、賜物があるとは思えない、私に賜物があるはずはない、この召しが本当に適切な召しだとは思えないと。でもモロナイが言っているのは否定してはならないということです。神の賜物は多いので、これらの賜物を否定しないように進めると。もう一つ新約聖書の聖句があります。救い主が弟子に直接言われた言葉が新約聖書の中にあります。それは聖典の中で最も頻繁に繰り返されている約束と宣言だと前に聞いたことがあります。似たような聖句が100回も出てくると言った人もいます。一度か二度出てくることは私たちも一度か二度考えることでしょう。でも20回、40回、60回、80回も出てくるというのは明らかに主にとって大きな意味があるということです。誰か私が言っている聖句が分かりますか？
松森姉妹、求めなさい、そうすれば与えられるであろうという聖句ではないでしょうか？
そうですね、商品をあげますよ。
商品は書道協会ではダメなんですよ。
素晴らしい初等教会の指導者がいますね。松森姉妹、マタイ7章7節を読んでくださいますか？山上の水訓の聖句です。この約束が述べられた一つの聖句です。
求めよ、そうすれば与えられるであろう、探せ、そうすれば見出すであろう。
私は簡潔ではっきりとしたこの約束が好きです。求めれば与えられ、叩くなら開かれる。これならできますね。ではここからアイデアを取り上げていきたいと思います。婦女協会の会長会のヒューズ姉妹に書記をお願いしましょう。私の字では読むのが難しいでしょうから。まず今日のテーマですが、パッカー会長がペリー長老との話し合いの中で話されたものです。それは教えるという賜物です。ヒューズ姉妹、表題として書いてくださいますか？すでに話し合いを始めましたが、いくつかの聖句が出てきましたね。教える賜物を求めるために覚えておくべきことをいくつか書き出してみましょう。松森姉妹が挙げたことを一番にします。求め、探し、そして霊の門を叩くことです。神は約束されたこの賜物を求める上で教師にとって最も重要な条件だと思います。カー兄弟、
私は聖句後半の約束の部分も書き出しておくと良いと思います。求めることで私たちは与えられるのです。探すなら見出しますし、門を叩けば開けてもらえるのです。
ではヒューズ姉妹、聖句の前半を書き、その下に受けると書いてください。ハウエル兄弟、
私はルカ書12章12節も好きです。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださるからである。
その言葉は全く新しい世界を私たちに教えてくれますね。いつも宣教師に言うことですが、口を開くことが必要です。準備をして最善を尽くすなら、神が語るべきことを必要な時に与えてくださいます。求め、定められた時に受けるという素晴らしい教えです。とても良い聖句ですね。スミス姉妹、
時々私は今のように周りの人々の素晴らしさに圧倒されます。
リラックスしてくださいね。
はい、私は改宗者ですが、開拓者を先祖に持つような人々を教えるように頼まれることがあります。また時には言いにくいことを言うように御霊の促しを受けることがあります。出エジプト記4章12節には、それゆえ行きなさい、私はあなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えるであろうと書かれています。もし私たちが御霊に従おうとするならば、すべての答えが分からなかったとしても、天父は私たちを導き、私たちを通して語ってくださると思います。
素晴らしい聖句ですね。このテーマについて長年話し合ってきましたが、その聖句が使われるのを聞いたことがありません。ありがとうございます、清水姉妹。その言葉は、困難な状況から解放されるためにモーセやイスラエルが大きな課題に直面していた時に語られました。それは私たちも直面する問題で、心配するな、それは与えられるという素晴らしい約束の聖句です。そのような課題を教えるときには、これらの聖句を覚えておくと良いでしょう。他にも良い聖句があります。
これも難しい面の一つなのですが、教師のメッシュを受けたとき、多くの人は圧倒されて、自分はふさわしくないし準備ができていないと感じます。でも最善を尽くして資料を勉強し、成分を研究して御霊に頼れば、いつも助けを得られます。圧倒されるのはどうしたらよいかよくわからないからだと思います。
確かに教師の経験がある人はみんなそう感じるでしょうね。私たちは協力して良い教材を人々に渡せるよう全体で協力しなければなりません。教会には素晴らしい教材やレッスン資料があります。素晴らしいテキストもあります。もちろんそれだけでは教えられませんが、一人で教えているのではないという安心感が与えられます。一から準備する必要はないのです。その点についてはこれからお話しますが、私たちは圧倒されるような気持ちにならなくてもよいのです。では他の点に移りましょう。パッカー会長がペリー長老と話していた時の言葉を引用しましょう。長老は説教団やクラスで立つ時、いつもあるものを頼りにしていると言ったのですが、長老がどこへ行くにも持っていくというあるものとは何でしょうか。ベック姉妹、
聖典ですね。
そうですね。ヒューズ姉妹、2番目に聖典から教えると書いてください。聖典から教えるということは、これは教会の中で強調しすぎることも課題しすぎることもないことです。聖典はまさに福音の本質であり、私たちが教えるように、そこから教えるように召されているものだからです。初等教会や成人、青少年など教会で教える場合も、家庭で教える場合も同じです。ある力強い聖句を思い出します。アルマ31章を開いてください。聖文を使うことについて、これほど力強く述べている聖句はないと思います。アルマは非常に重大な務めを果たさなくてはなりませんでした。ゾーラム人に伝道をするという困難な技です。この時コリホルと話をしていました。アルマ書の中でも大変な時期で、アルマを教え明かしするというこのチャレンジを乗り越えるにあたり、何に頼るべきかを見出しました。和田兄弟、アルマ31章5節を読んでくださいますか。
はい、 ところで御言葉を解き教えることは民に正しいことを行わせるのに大きな効果があり、誠にそれは剣やその他これまで民に起こったどのようなことよりも民の心に力強い影響を及ぼしたので、アルマはこの度も神の言葉の力を使うのが望ましいと思った。
年を取るにつれこの聖句が好きになりました。どの聖句も好きになる必要があるのでしょうが、皆さんもよく読む聖句があるでしょう。私はこの聖句を何度も読みます。御言葉を解き教えること、つまり御言葉の力は民に正しいことを行わせるのに大きな効果があります。それは剣よりも民の心に力強い影響を及ぼしたのです。モルモン書には剣がたくさん使われていたと記されていますが、剣やその他とあるように、あらゆる戦いや争い、苦難、どのようなことよりも御言葉は民の心に力強い影響を及ぼしました。そこでアルマは神の言葉の力を使うのが望ましいと思ったのです。この力という言葉ですが、長血を患った女性がキリストの衣の房に触ったとき、主はこう言われました。力が私から出ていった、この力が私から出ていったというふうに主は言われました。ですからアルマが言っているように、私たちは神の言葉の力を使うべきです。それはとても力強い効果があるからです。
神の言葉についてですが、誰でも皆何かを学び成長するために教会へ来るのだと思います。ヤコブ書から一つ聖句を読みたいと思います。
ヤコブのどこですか？
ヤコブ2章8節です。あなた方の祭司は喜びをもたらす神の言葉、誠に傷ついた心を癒す言葉を聞こうとしてここに来たことと思う。
素晴らしい聖句です。他のいろいろな理由で使ったことがありますが、このような場合は初めてです。
レッスンの後で誰かに、これはまさしく私のためのレッスンでしたと言われると、教えてよかったと思います。
とても重要な点ですね。人々が教会へ来るのは霊的な経験をするためです。私たちが教会へ来て集会に出るのは、神の言葉を聞き、教会の声明、人々の証や確信、御霊のささやきに耳を傾けるためです。苦難に遭い癒しが必要な時、この世が与えるものだけでは不十分なのです。神の言葉によって癒される必要があります。素晴らしい聖句ですね。松森姉妹、
初等教会の教師は神の言葉から子どもたちに教えるのは難しいと感じています。子どもたちは字が読めませんし、聖典を持っていません。家で学んでいなければよく理解することができないのです。
経験豊かな初等教会の教師から注意を促されました。私たちはあらゆる年代の子どもたちを教える必要があります。子どもたちの状況に合わせる必要があるのです。
若い男性女性も同じです。よく理解しようとするなら、ニファイが言っているように御言葉を自分に当てはめる必要があります。
経験はさまざまな場面でしますね。家庭で経験することもあれば、セミナリーやインスティテュートで経験することもあります。青少年は時間をかけて成長させる必要があります。焦ってはいけません。前線兄弟、
これまでは4つの標準聖典のことを主に話してきましたが、聖典は他にもあります。
生ける預言者のことですか？
私は教会の教材の出版に少し携わっていますが、教会には良いテキストがあります。
機関紙もありますね。
力強い話や記事もあります。
おそらくその質問に対する答えは、標準聖典に沿った全ての資料は利用できるということです。確かに素晴らしい資料があります。生ける預言者の言葉や年2回の総大会の放送、教会出版物などです。利用できる神の言葉はたくさんあります。しかし私たちはそれを活用しなければなりません。ヒューズ姉妹、
ここで私はなぜと思うのです。 オークス長老が別の説教で指摘したように、教師用手引きはあるけれども、なぜそれをよく活用せずに自分の力に頼ろうとするのでしょうか。教師用手引きを使えばより良いレッスンができるということを兄弟姉妹に理解していただくにはどのようにしたら良いのでしょうか。
いいポイントですね。教会のカリキュラムを担当しているジェンセン長老の意見にも通じます。皆さんの素晴らしい意見や見解を聞くと、私は御言葉の力について新たな洞察を得ることができます。そして癒しと助けや光、そのようなものを感じることができます。前にパッカー会長が十二使徒定員会に語った話を思い出しました。ユタ州で大雪が降った時の話です。鹿の群れがその大雪のせいで盆地に追いやられました。そして中には山に戻れなくなった鹿もいたそうです。自然の生息地の外で全く異なる環境に動けなくなってしまったのです。この鹿を冬の苦境から救おうとした善意の人々は干し草を持ってそれをあちこちに置きました。そうした状況の中で鹿を助けるためにできる限りのことをしたのです。しかし非常に多くの鹿が餓死しているのが発見されました。鹿の胃の中にはたくさんの干し草が詰まっていましたが、鹿はそれでも餓死してしまったというのです。餌はあったのですが、彼らに必要な栄養がありませんでした。教師は生徒を養わなければならないことを覚える必要があります。神の言葉によって養うのです。教師ももちろん養われることができます。神の言葉に焦点を絞って教えるときに教師は祝福を受けることができます。ヒューズ姉妹、3番目に御霊によって教える、また御霊と共に教えると書いてください。主の御霊が本当の教師です。先ほど世界の聴衆に向かって、心の耳、霊の耳に、霊の耳を傾けてください。話していることや私たちが今話していることと関わりのない思いや促しを感じていることがあるでしょうと言ったのはそのためです。非常に個人的なこと、家庭や結婚、子供のことが思い浮かぶかもしれません。でもそれが御霊であり本当の教師なのです。教義と誓約の43章16節に、高いところから教えを受けなければならないという聖句があります。私たちは器であり道具です。私たちは舌や口を使って語りますが、実際の教師は高いところにおられるのです。では友人のオリン・ハウエル兄弟を紹介しましょう。まず互いに知り合うことは良いレッスンをする上で役立ちますので、オリン兄弟を紹介します。オリン、あなたはいつ教会に入りましたか？
1996年6月です。
96年にどこで教会に入りましたか？
ボスニアです。
ボスニアですか。そこで何をしていたんですか？
軍隊にいました。
ボスニアのどこで、またどのようにしてバプテスマを受けましたか？
トゥズラです。ロシア風の酒場を改造した礼拝堂で戦車のカバーを持ち込み、ひっくり返してバプテスマフォントに使いました。
詳しいことを聞く時間はありませんが、面白いですね。とにかくこの素晴らしい男性は軍隊で他の町生徒の生活に感動し、福音の証を受けて、そしてバプテスマを望んだのです。それで戦時中の改造された礼拝堂で戦車のカバーをひっくり返して、その戦車のひっくり返した戦車のカバーを使ってバプテスマフォントにしたんですね。
エンジンのカバーです。
戦車のエンジンカバーを外してひっくり返して水を入れ、そしてオリンはバプテスマを受けました。ではここが重要なんですけれども、誰があなたを教会員として確認しましたか？
あなたです、ホランド長老。
私ですか？
そうです。
そうですね。私は1996年の夏、ボスニアのトゥズラでオリン・ハウエル兄弟を教会員として確認しました。生きるか死ぬかというような戦時下で、この素晴らしい男性はバプテスマを受けたのです。現在はソルトレークで彼は大祭司として忠実に奉仕しています。今日はこのクラスの優秀な生徒の一人です。ありがとうございます、紹介してくれて。あまり顔を合わせることのないクラスの人たちが互いに少し知り合うことができましたね。ではハウエル兄弟とともに御霊によって教えることについて学びましょう。50章を開けてくださいますか。宣教師に対してしばしば使う聖句です。でも私たちも皆この聖句を使うべきです。13節を見ましょう。教義と誓約50章13節を読んでくださいますか。
主なる私はあなた方にこう尋ねる。何のためにあなた方は聖人されたのか。
ではより広い目的に焦点を移して聖人を召しに置き換えてみましょう。聖人は神権のための言葉ですね。でもここでは一般的な召しについて話しますので、召しに置き換えます。それいえ主なる私はあなた方に尋ねる。すなわち何のためにあなた方は召されたのか。では14節を読んでください。
御霊すなわち真理を教えるために使わされた慰め主によって私の福音を述べ伝えるためである。
聖句の明確な言葉によって本当の教師が御霊だということが明らかになりました。本当の教師は私でもなく皆さんでもありません。私たちは皆受けるものであり、御霊と天の導きを受ける必要があります。御霊すなわち真理を教えるために使わされた慰め主によって主の福音を述べ伝えるためであると。次に警告の聖句が続きます。もし他の方法を取ろうとしたらどうなるのでしょう。御霊を受けずに、また御霊を心に向けずに教えようとしたらどうなるのでしょう。主はどう思われるでしょうか。マッキー姉妹、少し先の18節を読んでくださいますか。
何か他の方法によるとすれば、それは神から出てはいない。
もう一度読んでください。
何か他の方法によるとすれば、それは神から出てはいない。
他の方法によるとすれば、それは神から出ていないと記されてますね。ベック姉妹、
ということは教師手引きなどを勉強し概要をまとめ計画を立てても、レッスンのためにそれを教えるのではなく、準備はしてもそれを脇に置き御霊に導かれるままに教えなければいけないということですか。
私が答える前に誰か意見がありますか。ベック姉妹の質問を聞いたと思いますが、どうでしょうか。
教えているときに準備したものを使わないように御霊がささやくということだけではないと思います。準備をしてレッスンを組み立てる段階で御霊がささやくのです。総大会も同じです。私たちの生活を変える素晴らしい総大会にはたくさんの準備が伴います。
他に意見がありませんか。教師と御霊が果たす役割は何でしょう。
私はよく準備をします。計画を細かく立て、あとはこれに従えば良いという状態にします。そうすることによって安心できるのです。ただ今日教えていただきたいことは、そうして計画したレッスンをしているときに、クラスの中で試練に遭っている人がいるとします。そのようなときに、準備したレッスンと御霊の導きに従うということを、どのように組み合わせていけば、どのように実際に行ったらいいかということです。 何を言うべきか、またどのような聖句を使うかということを実際にどのようにしたらいいのかということです。
どの教師も直面する問題ですね。カー兄弟、
重要なのは準備し心の中に蓄えたことにこだわらず計画に縛られないことです。準備したことを心に留めながら御霊の促しに心を開くことです。
両方を生かすのですね。準備はしていませんが御霊が導いてくれますというのは正しくはありません。反対に準備したことにこだわりレッスンの中で感じる促しを受け入れないのも同様です。ベク姉妹は2つを調和させながら学ぶ方法を教えてくれたと思います。準備をした上で御霊に心を開きレッスンをするときに進むべき方向を決めていくのです。スノー兄弟、そしてヒューズ姉妹、
クラスの生徒はそれぞれ異なる導きを受けて家に帰ります。私たちはそのことを理解しなくてはなりません。レッスンに御霊の導きがあることは重要です。でも素晴らしい話し合いの後で教師がこういうのを聞いたことがあります。とても良い話し合いですがそろそろレッスンをまとめなくてはなりません。それで大切な機会を逃してしまうことがあるんです。
確かにそうですね。導きを受けたらその瞬間に機会をチャンスをつかめるように導きに対して敏感になるよう自分を高めていく必要があります。ヒューズ姉妹、
私はいつもある一つのことについて考えています。とてもちょっと難しいことなのですが、一体どのようにしたら私たち教師は御霊によって教えていると分かるのでしょうか。私にはまだよくわかりませんし、実際に教えている時もいつも御霊を受けていると自信を持っては言えません。
どう答えたらいいでしょう。御霊によって教えているという確信についてです。自分が御霊によって教えているかという確信ですね。何かそれを示すものがありますか。それとも篠野兄弟が言ったようにただそう信じて希望を持つだけでしょうか。ジェンセン兄弟、
少なくとも私にとってはそうではないと思います。同じような疑問を持つことがありますが、50章の21と22節にはこうあります。真理の御霊によって言葉を受ける者は真理の御霊によって述べられるままにそれを受けるということをあなた方が理解して知ることができないのはなぜか。それゆえ説く者と受ける者が互いに理解し合い両方共に強化されて共に喜ぶのである。
心に喜びを感じるならそれが一つの印と言えるのかもしれませんね。ジェンセン長老、
今日良い模範が示されていると思います。教師は時々高いところから話し生徒の参加を求めないことがあります。その聖句に関連した引用文を私はいつも使っているのですが、今日の話し合いからその言葉を改めて素晴らしいと思いました。それは参加を促しなさい。生徒が選択の自由を使うなら聖霊に教える権限を与えるからですというものです。教師が語ると聖霊が教え人は耳を傾けるのです。
ジェンセン長老、もう一度言っていただけますか。
これはスコット長老が CES の訓練集会で教えたことです。参加を促しなさい。生徒が選択の自由を使うなら聖霊に教える権限を与えることになるからです。参加すればメッセージを記憶することができ、自分の言葉で表すと心で確認し証を強めることができるのです。
ロムニー館長の言葉を思い出します。御霊の影響により話したときはいつでもわかる、知らなかったことを新たに何か学ぶからであると。 教師は語り教えますが、突然それまで考えたこともない事柄を語ったり教えたりします。あるいは前に考えたとしても新たな喜びや力を感じるのです。それが見分ける方法かもしれません。でもスノー兄弟が言ったように確かにわからない場合が多いですね。私たちは最善を尽くしますが、この広い世界中の聴衆が教会で教える経験を通して、おそらく多くの人が心や思いにたくさんの経験をしているのではないでしょうか。教師の神聖な召しの一つは御霊の器になることです。できる限り霊性を高め、献身的に努力すれば個人的な奇跡を経験します。項目4は、生徒が学ぶ責任を引き受けられるように助けるということです。活気のないクラスを教えることになったらどうしますか？生徒がまるであなたに教えてもらうのは嫌だ、だからうつむいて靴を眺めることにしよう、あなたを見るときはにらみつけるとでもいうような態度を示していたらどうでしょう？もちろんいつもそうではないでしょうけれども、私はそのようなクラスを持ったことがあります。生徒が学ぶ準備をしていない状況で皆さんも教えたことがあると思います。どのようにそのような生徒を助けられますか、ベック姉妹？
私は時々どのような質問をするべきかよく考えます。ですけれども、生徒の側に立ってみると、彼らの方から質問を導き出せる機会を作れば、彼らはより多くのことを学べるのだと思います。ジョセフ・スミスの例を挙げると、彼はヤコブ書を読み、そして疑問を感じたのです。そしてどうしたらわかるだろうか、わかるのだろうか、今これを解決しなければいけないと感じました。そして学びたいという気持ちで主に尋ね祈ったのです。教師としての難しい課題の一つですが、それは何を聞くかということではなく、どのようにしたら生徒が質問をし考え聖霊から学ぶことができるかということを考えることだと思います。
教会の好きな書籍の中に旧友が書いた本があります。デニス・ラスマセンの主の質問という本です。主がいかに質問を用いて教えられたかがその本には書かれています。アダムの時代にはあなたはどこにいるのかとお尋ねになりました。主はアダムの居場所を確かにご存知でした。でもアダム自身が自分の居場所を知る必要があったのです。だからそのような質問をされました。私が自分の父の家にいるはずのことをご存知なかったのですか、という質問もそうです。救い主は人々が質問を返すことができるように質問をされました。数えたことはありませんが、現代の教会でも教義と制約の非常に多くの啓示が主に尋ねた質問の答えとして与えられています。ベック姉妹が言った通りですね。では松森姉妹。
子供についてはそれは難しいことです。正直に言うと、初等教会の子供たちの中にはあまり
学びたくない子がいるんですね。
そうですね。生徒が学ぶ責任を引き受けるべきであるという考えは高度な概念です。特に小さな子どもには難しいことだと思います。初等教会の教師はどうしたらよいのでしょうか。
大事なポイントですね。教師をしていてそういう問題にぶつかったらどうしますか。レッスンをしないわけにはいきません。ところでこれは4番にしましょう。少し高度な概念だからです。でもあまり十分に話されていない事柄だと思いますので話し合いましょう。松森姉妹の質問について話し合います。子供やセミナリーの生徒、また14歳のアロン神権者やマイアメイドなど、そのような人は時折関心がないのか、そのように振る舞うことがあります。実際はいくらか関心があるんでしょうけれども、彼らを助けるにはどうしたらいいでしょう。
生徒は教室で学んで即座に理解しない場合もあり、レッスンの後で教室の外で理解することもあります。私が教会について学んでいた時、宣教師が教えてくれたことが1週間後に分かったことがあります。だから学んだことを理解するのは教室で教えると考える必要はありません。
良い指摘ですね。これも御霊の働きです。一週間またはそれ以上主の御霊が働いたわけです。これは教会の求道者の典型的な例です。何時間も何日も宣教師が去った後も次のレッスンまでずっと御霊が働きかけるわけです。和田姉妹、
松森姉妹が初等教会の子供についてお話しされましたが、子供たちはよく質問ばかりするので、私は準備してきたお話や資格教材を使うことができない場合があります。質問に答えるのが忙しいんです。でもそれでいいのでしょうか。
もちろんそれで大丈夫です。
レッスンを単純にして一つのテーマだけを教えるように努めています。そうすると子どもたちも分かってくれるようです。
私が冒頭で述べたことをうまくまとめてくれましたね。たくさん盛り込まないことです。初等教会に限らず、子どもそれに大人も一つの概念、原則、和田兄弟が一週間後に分かった真理など一つでも理解すればそれで十分価値があるのです。ですから安心してください。心配はいりません。カー兄弟、
彼女が言ったことで目から鱗が落ちました。教室が活気づくのは子供でも大人でも質問をするときではないでしょうか。
みんな、まあ、何か学び始めてますね。生徒が参加してくれず教師に負担がかかっている場合はどうしたらいいでしょう。ミラー兄弟、
レッスンを何としてでも進めるべきでしょうか。それとも途中で止めて御霊を招くために何かすべきでしょうか。開会の賛美歌、祈り、霊的な話の後でも御霊が感じられない場合、レッスンを中断して御霊の導きを得るにはどうしたらよいか生徒に尋ねるべきでしょうか。最初のレッスンでは難しいでしょうね。でも最善を尽くすなら御霊の働きがあって全員が参加する瞬間が訪れると思います。その時こそレッスンを中断してこういうのです。今何が起きているか分かりますか。クラスが変わったことに気づきましたか。
御霊があるかどうかどうしたら分かるでしょう。ミラ兄弟が質問したことですが、反応のない生徒を前に自分がしっかり教えているかどうかどうしたら分かるでしょう。生徒にも教師にも大事なことは皆がどう感じているかということです。主が共にいて主が愛してくださっていること、また自分が最善を尽くしているということを感じているでしょうか。主が生徒を愛しておられることを感じているでしょうか。私たちが福音の心を持ち互いに愛し合うなら、そこが出発点になると思います。反応を示さない生徒にはうまく教えられないかもしれませんが、愛することはできます。今日愛することができれば明日は教えられると思います。それは私たちの働きです。相手に求めることはできません。初めから終わりまで生徒を愛するなら奇跡が起きます。生徒が質問できるようにするには、今ここでやったように多少行動を促さなくてはなりません。こちらから質問を投げかけて反応を見るのも良いでしょう。生徒を参加させるために流れを作ってあげるのです。では世界中の視聴者の皆さんに話してもいいでしょうか。例えばある教師が大会でメリル兄弟が話した言葉を引用しようと思い、こう言ったとします。じゃあ図書館かワードの図書室、または資料室に行って、もしくはそのような資料が置いてあるところに行ってビデオを探し、それを使ってメリル長老が話す姿をみんなに見せよう。しかしここで言いたいことがあります。皆さんがそうすることは一向に構いません。時にはそれでも良いでしょう。ただし視聴覚教材はあくまで補助教材です。レッスンの代わりをするものではありません。 料理でスパイスを使うのと同じです。私は料理がうまくはないのでこのように言う資格はありませんが、資格教材はスパイスのように使ってください。味を良くし引き立て豊かにするものです。地図やまた絵、ビデオや配布資料などはレッスンを引き立てることができます。でもスパイスだけを食べる人はいませんよね。皆さんにお願いしたいことは視覚教材を使いすぎないということです。視覚教材は教師あるいはテキストの代わりをすることも主の御霊の代わりをすることもできません。必要な時にだけ使うようにしてください。和田姉妹、最後にどうぞ。
初等教会には時々手のかかる子供がいます。私はそのような子供と関わった時、子供たちは主の御霊が宿る清い、本当に清い霊であるということを想像するようにしました。大切なことは私たちは皆神の子供だということです。子供は体が小さくても知性を持ち、何かを学ぶために地上へ来たのです。理由があるのです。
ありがとうございます。素晴らしい意見ですね。本当にありがとうございました。森兄弟、
実は教師が生徒であり生徒は教師であるということを聞きます。
大抵の場合は教師は生徒よりも多くのことを学びます。それが教える喜びの一つですね。ではまとめましょう。ヒューズ姉妹、最後に5番を一番上に書いてください。大きく一言、証しすると書いてください。これが5番目の項目です。教師はクラスで、私の場合は教会や家庭で、私たちはレッスンをまとめるときに証しをしなくてはなりません。ここでも最後に証しをさせていただきます。長いこと忘れられない話があります。パッカー長老が何度も引用したウィリアム・E・ベレット兄弟が少年時代に出会った日曜学校の教師の話です。創造し少年たちを教えるために年配のデンマーク人の兄弟が召されました。彼が召されたのは意外でした。言葉もよく話せませんでしたし、ひどい訛りがありました。農夫特有の大きな手をした年配の兄弟で、その彼が15歳の荒々しい少年たちを教えるのです。どの点から見ても適任だとは思えませんでした。しかしパッカー長老はウィリアム・E・ベレット兄弟がこういうのを聞いたと言います。このデンマーク人の教師はあらゆる障害や限界を乗り越え、この創造し15歳の少年たちの心を動かし彼らの生活を変えたというのです。ベレット兄弟はこう明かしました。その教師は信仰の炎で私たちの冷たい手を温めてくれました。生徒は皆そのような経験をする必要があります。気を照らったレッスンをする必要はありません。視聴覚教材の使い方は知っていても私たちはそれを上手に使えないかもしれません。大事なのは信仰の炎で全ての生徒の手を温めてあげるということです。長い間失望していることがあります。この放送を聞いている16番目の生徒の皆さんにお話します。それは実に忠実で有能な教師たちが素晴らしいレッスンをしているのですが、レッスンの終わりに時間が来ました、じゃあジョーンズ兄弟閉会の祈りをしてくださいと言って終わってしまうのです。レッスンをまとめることも生徒の目をじっと見つめることもしません。その日学んだことや応用すべきこと、主が望んでおられることも話さず、レッスンが教師や生徒にとってどのような意味があったかを一言も触れずに終わる教師がたくさんいるのです。 そのような時、私はレッスンについて彼はどう感じたんだろうか、教師や生徒にとってこのレッスンがどのような意味があったのだろうと尋ねたくなります。競技や原則を調べ、地図やビデオを用意することに一生懸命努力はしますが、その競技や原則が生徒を導き、共に歩むべき教師にとってどのような意味を持つか証しすることはないのです。J. Rubin Clark 館長がかつて述べたように、自らの信仰を分かりにくい方法で伝えないでください。自らの信仰を分かりにくい方法で伝えないでください。疑いの種をまいてはいけません。利己的な行動や虚栄心を遠ざけてください。教師がいかに優秀であるかを見せつけないでください。そうではなく、福音がいかに輝かしい素晴らしいものであるかを印象づけてください。失われた部族や3人のニーファイ人の居場所を思い悩む必要はありません。それよりも生徒がどこにいるのか、生徒の心の中でその状態がどうなっているのか、心の上や失望の淵にいる人々の必要についてもっと心配してください。教え、そして何より証しをして彼らを愛してください。証しはレッスンの中で最も重要なものです。誰かの霊を救えるかもしれないのです。心を込めて語ってください。私はこのアルマの言葉がすごく好きです。私は心を込めて証しします。アルマが尋ねたことを回収に尋ねてもいいでしょう。アルマ5章を引用します。あなた方は私が自分でこれらのことについて知っていることに気づかないのか。私が自分が語ってきたこれらのことが真実であることを知っている。何事もすべて真実であると私は自分で知っている。私は神が生きておられ、私たちを愛しておられるということを証します。イエスはキリストであり、生ける神の御子、世の救い主、贖い主です。これは主の教会であり、教えることは実に重要なことです。ここで言われているように、教えるなら天の助けがあります。ここで言われたことは始まりに過ぎません。教える賜物を尋ね求めてください。私たちがその賜物を祈り求め、門を叩くなら、聖典から教え、そして聖霊によって聖霊と共に教えるなら、生徒が学ぶ責任を引き受けられるよう、私たちがそのように助けるなら、また教えたことが真実であると証しするなら、神はイエス・キリストの福音のメッセージに対する確信を教師と生徒の心に植え付けてくださいます。世界中の、またここにいる兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストの福音は私にとっての全てです。人生で最も大事なものです。私の希望であり、酒どころであり、救いのために私が探求しているものです。子供や孫たちのために望む最も大事なものです。私が福音を学んでこれたのは皆さんのおかげです。皆さんのような人が私を教えてくれたからです。初等教会、家庭の夕べ、羊定員会、伝道部など、どこかで教えてくれたのです。私はまだ自分がなりたいもの、またなるべきものにはなってはいません。しかし私の成長は立派な教師たちのおかげなのです。愛する両親や私の生活を変えた善良な人々をはじめ、現在私が加わっている評議会や定員会の人々のおかげです。 大官庁会や十二使徒定員会の会員、そしてその他の幹部の兄弟たち、そして皆さんのような素晴らしい補助組織の指導者から教えを受けることができるのです。神の愛を明かします。神は私たちを愛しておられます。私は皆さんを愛しているのでそれがわかります。そして私は教える経験が好きです。私たちが教える力を一層向上させられるよう祈っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。 では続けましょう。この放送で話された内容や原則は、教会の教授法手引きである教師その大いなる召しにも記されています。指導者は評議会や面接、礼拝行事など、至るところで教える責任があります。また指導者には、教師が進歩し、会員たちが福音を効果的に学び続けることができるように助ける責任があります。これらを達成できるようにするため、大官庁会は2006年11月17日付の手紙で、ワード及びステークの教師改善コーディネーターを廃止しました。手紙には教師改善に関する指導者の責任のリストが添付されています。この衛星放送で教えられた原則と手紙に記されている提案や情報を用いることにより、神権及び補助組織の指導者が福音の教え方と学び方を共に協議し、改善できるよう願っています。必要に応じて開く評議会や面接のほかに、教師改善のための特別な集会を開く必要はありません。この放送に参加してくださりありがとうございます。この訓練がイエス・キリストの福音を教えるより良い教師となり、学び手となるように、ために助けとなるよう願っています。最後の話者は大官庁会第一顧問のトーマス・ S ・モンソン館長です。モンソン館長の話に続き、各ステークで閉会の賛美歌と祈りをします。モンソン館長。
私たちは今日、教会の優れた教師たちから、良い教え方に含まれるたくさんの要素や原則について、素晴らしい考えを聞きました。よく言われることですが、私たちは皆何らかの点で教師であり、最善を尽くして教える義務があります。私は今日、私の人生を祝福し、私の心に大切な忘れることのできない教えを残してくれた教師たちを紹介したいと思います。その中の一人は、名誉中央幹部であるマリオン・ディ・ハンクス長老です。ハンクス長老はセミナリー・インスティテュート、そして教会のあらゆる分野において様々な教授法を駆使して教えました。ある時、ハンクス長老はある伝道部を視察し、宣教師一人一人を面接しました。私はたまたま隣の地域の責任を受けていたので、ハンクス長老とその伝道部会長と一緒に空港まで車で送ってもらいました。ハンクス長老は伝道部会長に宣教師たちと面接できたことを非常に誇りに思うと述べ、それから御霊に促されてある姉妹宣教師に、あなたの伝道の経験について話してください。宣教師に召されてどのように感じているか話してくださいと尋ねたと言いました。その姉妹宣教師は言いました。農業を営む謙遜な父が主と主の王国のために多くの犠牲を進んで払ってくれています。すでに二人の兄の伝道資金を援助していたのに、ある日父は伝道に出たいという私の密かな願いについて話し始めました。そして主が私の伝道資金も助けてくださったと言ったのです。父は畑に出て行ってもう売るものもなく質に入れるものもないことを主にお話ししました。どうすれば私が伝道に出られるか知りたかった父に、玉ねぎを売りなさい、玉ねぎを植えなさいという声が聞こえました。そんなバカな、玉ねぎはそこの気候に合いません、玉ねぎを植える人はいませんし、父にもそんな経験はありません。しばらく主と話し合った後で父はまた声を聞きました。玉ねぎを植えなさい。そこで銀行でお金を借りて種を買い、植え付け、養い、祈りました。気候が和らぎ、玉ねぎは大豊作でした。父は玉ねぎを売って、借金を銀行と政府に返済し、主にも お返ししました。それから残ったお金を私名義の口座に預けました。伝道に出るために十分なお金です。ハンクス長老は伝道部会長に言いました。この話とあの面接と彼女の涙と喜びの声を忘れません。彼女は言いました。ハンクス兄弟、私に何が必要かを知り、私の謙遜さに応じて 助けてくださる天の御父を信じることは難しいことではありません。彼女がそういった時に感じた気持ちを私は忘れません。ハンクス長老から大切な教えを受けました。どのクラスのどの子にも、若い男性女性にも、セミナリーインスティチュートのどの生徒にも、福音の教義のクラスのどの成人にも、宣教師にも、一人一人に語るべき話があるということです。教え学ぶに際して耳を傾けることは欠かせない要素です。私が幼かった頃、よく耳を傾け愛を示してくれた教師から大きな影響を受けました。その教師の名前はルーシー・ガーシュ姉妹です。日曜学校のクラスで彼女は世界の創造とアダムの堕落とイエスの贖いの犠牲について教えてくれました。彼女はクラスにモーセやヨシュア、ペテロ、トマス、パウロ、そしてもちろんキリストも招きました。その姿は見えませんでしたが、彼らを愛し誇り目標とするようになったのです。ある日曜の朝、最も力強い忘れられないレッスンを受けました。彼女は悲しげにクラスの一人の子供の母親の死を告げました。その日、なぜビリーがいないのか子供たちはまだ誰も知りませんでした。その日のレッスンのテーマは、受けるよりは与える方が幸いであるでした。クラスの途中で教師はテキストを閉じ、子供たちの目と耳と心を神の栄光に向けさせました。こう言ったのです。クラスパーティーのための貯金はいくら貯まったかしら。$4.75。大恐慌時代には誇れる額でした。教師は優しい声で言いました。ビリーの家はお金に困っているし、ご不幸があったわ。もしも今朝ビリの家をみんなで訪問して、みんなが貯めたこのお金をあげるとしたら、みんなはどう思う？今でも覚えています。あの子供たちが3ブロック歩いてビリの家に行き、ビリと弟と妹と父親に挨拶しました。母親はもちろんいません。パーティーのための大切な貯金を入れた白い封筒が、優しい教師の手から悲しみに沈む貧しい父親の手に渡された時に、皆の目に光った涙を私は決して忘れないでしょう。私たちはスキップして教会に戻りました。あんなに心が晴れ晴れしたことはありません。喜びに満ち、理解が深まりました。神に導かれた教師が少年少女に永遠の真理を教えたのです。受けるよりは与える方が幸いである。エマオへ行く途中の弟子たちの言葉を言い換えるなら、こうなるでしょう。彼女が聖書を解き明かしてくださった時、お互いの心が内に燃えたではないか。ガーシュ姉妹は生徒をよく知っていました。日曜日に教会に来なかった子やクラスをサボった子をいつも訪問しました。みんな気にかけてもらっていると感じていました。彼女と彼女の教えはいつまでも私たちの心に残っています。長い年月が過ぎ、ガーシュ姉妹の人生が終わりを迎えようとしていたある日、彼女に会いに行きました。昔彼女から教わった頃の思い出を話しました。生徒一人一人について話し、今皆がどうしているか話しました。彼女は生涯私たちを愛し心にかけていました。もう一人私に影響を与えた教師は、ステーク諸島教会管理会のエルマ・ボルウィンケル姉妹です。信仰箇条を覚えることの大切さをいつも強調していました。実際彼女の前で全部暗唱しなければ諸島教会を卒業できなかったのです。やんちゃな子供たちにはかなりのチャレンジでしたが、みんな頑張って暗唱しました。その結果、私はこれまでの人生を通じて信仰箇条をずっと覚え続けることができました。十二使徒定員会の一員として長年にわたってドイツ民主主義共和国、つまり東ドイツの責任を受けていました。 この割り当てを果たす際に信仰箇条を覚えていたことが非常に役に立ちました。その地域を担当した20年間を通じて、その地を訪問するたびにいつも会員たちに信仰箇条第12条を思い出させました。私たちは王、大統領、統治者、長官に従うべきこと、法律を守り尊び支えるべきことを信じる。鉄のカーテンの向こう側で行う集会は常に共産主義政府に監視されていました。1980年代の前半、東ドイツ政府高官に神殿を建設する許可を願い出ました。またその後、東ドイツの若い男女が国外で伝道することと、他国の若い男女が東ドイツで伝道することについての許可を願い出ました。彼らは私たちの話を聞いて言いました。モンソン長老、私たちはあなたを20年間見てきて、あなたとあなたの教会を信頼するようになりました。あなたと教会が会員たちに祖国の法律を守るように教えていることを知っています。信仰箇条を覚える価値についてもう一つの例があります。45年前、ソルトレークシティの印刷業界でシャーマン・ハメル兄弟と仕事をしました。ある日、職場から車で彼を送り届ける途中、福音の証をどのようにしていたのか尋ねました。彼は言いました。トム、今そんなことを聞くなんて面白いね。実は今週、妻と子供たちと私がマンタイ神殿に行って永遠に結び固められるんだよ。彼は続けました。昔東部に住んでいた頃、サンフランシスコまでバスで行って自分の出版会社を設立したら、妻と子供たちを呼び寄せようと思っていたんだ。ニューヨーク市からソルトレークシティまでずっと何事もなかったよ。でもソルトレークシティに入ると、小さな初等教会の少女がバスに乗ってきて隣に座ったんだ。ネバダ州レノのおばさんに会いに行くと言っていたな。西に向かうバスの中で、今週モルモンの日曜学校にお越しくださいという広告が目に入って、彼女に言ったんだ。ユタにはモルモンがたくさんいるみたいだね。はい、そうです。君もモルモンなのかい？はい、そうです。そこでシャーマンは聞きました。モルモンは何を信じているの？少女は信仰箇条第1条を暗唱して、そのことについて説明しました。それから信仰箇条第2条を暗唱して説明しました。それから第3条、それから第4条、そして第5条、それから6条、ついにすべての信仰箇条を暗唱し、全部説明したのです。シャーマンは言いました。レノについて少女がおばさんの腕に抱かれるのを見たとき、とても感動したんだよ。サンフランシスコへ行く道すがら、こう思ったんだ。あの少女はなぜあれほど熱心に教義を覚えたのだろう。シャーマンは続けました。サンフランシスコに着くと、まず最初に電話帳で末日聖徒イエスキリスト教会を探したんだ。そして伝道部会長に電話すると、滞在先に2人の宣教師をよこしてくれたんだよ。それから私が改宗して、妻が改宗して、子供たちもみんな改宗したんだ。一人のプライマリーの少女が信仰箇条を覚えていたことがきっかけでね。使徒パウロの言葉を思い出します。私は福音を恥としない。それは救いを得させる神の力である。3ヶ月前、シャーマンの娘マリアンの結婚のため、家族がソルトレーク神殿に集まりました。私の執務室に寄ってくれ、親しく語り合いました。6人の娘全員と4人のお婿さんと12人の孫が勢ぞろいしました。シャーマンの家族は全員ずっと熱心に教会に集ってきました。娘は全員神殿に参入していました。数えきれない家族がシャーマンの家族を通して福音を知りました。それもこれも福音の光を求めている人に宣言する力と勇気を持って、また福音の 信仰箇所を暗唱していた子供のおかげなのです。教義として88章の中にある主の訓戒が好きです。またあなた方に一つの戒めを与える。あなた方は互いに王国の教義を教え合わなければならない。熱心に教えなさい。そうすれば私の恵みがあなた方に伴うであろう。何年も前、教会の責任でカリフォルニア南部に飛行機で移動していた時に、隣の空席に若い婦人が座りました。彼女は本を読み始めました。好奇心からタイトルを見ると、不思議な驚くべき技でした。私は言いました。あなたはモルモンですね。いいえ、なぜそうおっしゃるんですか？あなたが読んでいらっしゃるのは、松井聖徒イエス・キリスト教会の著名な会員が書いた本だからですよ。そうだったんですか？この本、友達からもらったんですが、そうとは知らずに、でも面白い本ですね。教会についてもう少し話した方がいいだろうかと思いました。そして使徒ペテロの言葉がよぎりました。あなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさい。そしてこれは証を述べるべき機会だと思いました。私は何年も前にリチャーズ長老の不思議な驚くべき技の出版に携われたことは光栄でしたと言い、リチャーズ長老について少し話し、何千もの人々が長老の本を読んで真理に従う決意をしたことを話しました。それからロサンゼルスに着くまでの時間、教会に関する彼女の質問に答えました。その質問から彼女が真理を求める心を持った聡明な人であることが分かりました。私は彼女が二人の宣教師と会えるように取り計らうことを申してました。彼女が住む場所の近くの教会に行ってみたいか尋ねると、行ってみたいとの返事でした。帰宅するとすぐにサンフランシスコステークのアービン・G・デリック会長に電話し、彼女のことを伝えました。数ヶ月後、デリック会長から嬉しい知らせを受けた時の私の興奮を皆さん想像できるでしょうか。モンソン長老、イボンヌ・ラミレスのことですよ。ロス行きの飛行機であなたの隣に座ったあの非番のスチュワーデスです。隣の女性が不思議な驚くべき技を読んでいたのは偶然ではないとあなたがおっしゃっていたあの女性のことです。モンソン兄弟、彼女はたった今松井聖徒イエスキリスト教会の会員になりましたよ。あなたに感謝の言葉を述べたいと言っていますよ。私はもちろん大喜びしました。素晴らしい電話でした。デビッド・マッケー大館長は真の教師の模範です。私は彼から十二使徒定員会の会員に召されました。マッケー大館長は愛と繊細な心を持って教えました。自分が教えたことを実践する人でした。心優しく寛大な人でした。マッケー大館長は救い主イエス・キリストの模範に完全に従った真理の教師でした。私は中央幹部に召されるずっと前に彼のその特質を目の当たりにしました。ある時、出版物の最終確認をしてもらうために彼の執務室に入りました。その時、壁の絵を見て言いました。マッケー大館長、素晴らしい絵ですね。大館長がお生まれになったユタ州ハンツビルのお宅の絵ですか？大館長は椅子に背を持たせかけ、いつもの独特の笑顔で言いました。あの絵について話してあげよう。ある秋の日に優しい女性が訪ねてきて、あの美しい絵をくださったんだよ。額に入れていつでも壁にかけられるようにしてね。そしてこう言ったんだ。大館長、私はこの夏ずっとあなたの家を描いていたんですよ。大館長は贈り物を受け取り、彼女に深く感謝したそうです。それからこう言いました。モンソン兄弟、彼女が描いたのは私の生まれた家じゃないんだよ。 彼女は隣の家を変えたんだ。でもそんなことを彼女にはとても言えなかったよ。それから私たち会員全員への教訓となる次の言葉を語ったのです。モンソン兄弟、でも私にとってはこの家でよかったんだよ。幼い頃、私は玄関の横のポーチのベッドで寝ていてね、ポーチの網戸からの眺めがちょうど彼女の描いてくれた家なんだよ。だから彼女が描いてくれた家は私にとっては間違った家じゃないんだ。人生で得られる教訓のいくつかは両親から受けます。私は子供の頃に両親から価値ある教えを受けました。大抵は人に仕えることに関連した教えです。少年時代の思い出はたくさんあります。その一つは日曜の夕食を待っていた時間のことです。お腹をペコペコに空かせてテーブルについてローストビーフの匂いを嗅ぎながら待っていると母がよく言ったものです。トミー、私たちが食べる前にお隣のボブおじいさんにあげる分を持って行ってちょうだい。家族で先に食べてからお隣に持っていけばいいのにとずっと思っていました。でも口答えはせず隣まで走って行き、ゆっくりとした足取りのボブじいさんが現れるのを玄関でじりじりしながら待ってお皿を渡すのでした。彼はいつも前の日曜のお皿をピカピカにして返し、私の奉仕に対して10セントを差し出しました。私はいつもこう答えました。お金なんかいただいたら母に叱られます。すると彼はしわしわの手で私の頭を撫でながら言うのです。坊やの立派なお母さんにありがとうと言っておくれ。お使いから帰った後の夕食はいつも美味しく感じたのをよく覚えています。母の父親、私の祖父であるトーマス・コンディも大切な教訓を残してくれました。ここでもまたボブじいさんが登場します。ボブじいさんは当時80代で、奥さんはすでに亡くなっていて、借家が取り壊されそうになっていました。私と祖父とボブじいさんは、祖父の家の玄関先のブランコに座って、ボブじいさんの困難な状況について聞きました。悲しげな声で祖父に言ったのです。コンディさん、どうしたらいいでしょう。身寄りもないし行くあてもお金もないんです。祖父は一体何と答えるでしょう。三人はしばらくブランコに揺られていました。それから祖父はポケットに手を入れ使い古した革の財布を取り出しました。いつもはおやつをせがむ私のためにそこからたくさん小銭が出てきました。でもその時祖父は財布から鍵を取り出してボブに手渡して優しく言いました。ボブ、うちの隣の家の鍵だ。あそこは私の所有している家だ。あそこに引っ越して好きなだけ住んでくれ。家賃はいらないし、追い出す人も誰もいないよ。ボブじいさんの目に涙が溢れ、頬を伝って長い白ひげを濡らしました。祖父の目も潤んでいました。私は沈黙していましたが、その日、祖父が大きく見えました。祖父の名前を取って名付けられたことを誇りに思いました。幼い頃受けたあの教訓から生涯影響を受けてきました。今述べてきたのは私の人生を祝福し教訓を与えてくれた教えのごくごく一部です。もう一度言いますが、私たちは皆教師です。私たちは言葉だけでなく、人格や生き方を通して教えていることを肝に銘じましょう。人を教えるとき、完全な教師であられる主なる救い主、イエス・キリストの模範に従いましょう。主は浜辺に足跡を残されましたが、教えを聞いたすべての人の心と生活に 教え方の原則を残していかれました。主は当時の弟子たちに教え、現代の私たちにも同様に教えておられます。あなたは私に従ってきなさいと。従順な心を持って応じ、神から来られた教師という贖い主のことを言ったこの言葉が私たちに対する言葉となりますように、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。